ヒューマンアカデミー那覇校プレゼンツ、
ヒューマン学園放送部。
太田智美です。
奥島奈々子です。
夢のだよ。
1、2、3、
はい。
元気元気元気、ミルク飲んで元気、元気元気元気、森永元気ミルク、
はい。今日も元気な太田グループ始まりました。ヒューマン学園放送、
今日は太田グループと又吉グループの制作でお送りします。
太田グループの本日のテーマはプロに聞く。
シンガーで私たちパフォーミングアーツカレッジの講師でもある上原美和さんにお話を聞きました。
夢の公開も頑張ったよ。
お楽しみに。
ヒューマン学園放送部、この番組は総合学園ヒューマンアカデミー那覇校の提供でお送りします。
最初は面白そうってとこからだったんですよ。でも勉強していくうちにもっとやりたい、できることはあるって思うようになって、
声優に、漫画家に、
役者に、絶対になる。
やる気応援します。総合学園ヒューマンアカデミー那覇校。
夢の頑張るよ。
今回の太田グループは今までと一味違って真面目なんだよね。
夢のはいつでも大真面目だよ。
はいはい、夢のはいつも真面目だね。今回はシンガーの上原美和さんにお話を伺いました。
私たちパフォーミングアーツカレッジの講師もしているよね。
美和先生の声は沖縄に住んでたら一度は絶対聞いたことあるよね。
うん、オープニングで歌った森永元気ミルクの歌は美和先生が歌っているんだよ。
でも一番耳にするのはやはりあれですよね。音響さん、よろしくお願いします。
てってれてーてってれてーてってれてってて、はいさ、いも
いも
食べて、いも
いも
べにべにいもタルト、エンジョイも
いも
おいしいも
いも
べにべにいもタルト、べにいもタルトはお菓子かてん。
あー、 CM とか天気予報で流れているのをよく見るよね。
夢のべにいもタルト好き。
私も
早く美和先生のお話を聞きたくなってきちゃった。
夢のも、
それではお聞きください。
本日はシンガーの上原美和さんにお話を伺います。
上原さんは私たちパフォーミングアーツカレッジの講師もしているんだよ。
よろしくお願いします。
シンガーとして一番初めに受けたお仕事は何ですか？
最初はコマーシャルソングでした。ホリデーマーガリンの CM の歌です。
ああ、夢の知ってるよ。日曜日の朝によく聞いてた。よく聞いていたっていうのもあって、このヒューマンアカデミーに入学した時に上原美和先生が歌ってるって知った時は本当に驚いたよ。
私も驚いたな。
続いては、歌を歌う際に上原さんが大切にしていることは何ですか？
私はですね、いろんなところで歌うんですが、例えば、海の見えるチャペルでこうウェディングシンガーとして歌ったりとか、また自分のライブでこうステージをやったりとかあるんですけど、その場面によっても、まあ、大事にしていることはちょっと違うんですね。どっちを聞きたいですか？
はい、私自身チャペルで歌う機会がないので、そういうところで歌う際、上原さんはどういう気持ちで歌ってらっしゃいますか？
ですね、初めの頃はやっぱり一生懸命歌ってましたけれども、なんていうのかな、結婚式を挙げる人たちのために歌うので、やっぱり主役は新郎新婦ですよね。なので二人が気持ちよく、挙式を迎えられるように、それとあとそれを見に来られた方たちが気持ちよく、式を見られるように、こう結局は場を整えるっていう感じになるのかな。そういった意味で、気持ちを込めて歌うようにしています。
はい、ありがとうございます。続いての質問です。今までいろいろな悩みや葛藤があったと思いますが、そのような壁に直面した時、どのように対処されましたか？
たくさんありすぎて何を言っていいか分かりませんが、そうですね、例えばじゃあお二人はどんな時を壁だと思いますか？
私は舞台やライブなどの本番になると不安や期待があり緊張してしまいます。そのような時、 上原さんはどういうふうに対処されますか？
本番前の緊張とかは私は今でもあります。もう舞台裏ですごく、もう吐きそうになる時もありますし、泣きそうになる時もあります。でも、それを迎える、その日を迎えるまでに、イメージトレーニングをするんですね。できるだけポジティブに、私もお客様もすごく楽しんでいるっていう様子を描いて、本番を迎えるようにしています。
はい、ありがとうございます。夢のは？
夢のにとってこれまでで一番壁だって感じたのは声帯炎になった時。声帯炎って声も全く出せないし、音楽も聞きたくなくなるし、何もかも嫌になってしまったんだけど、宮先生はそういう時ってありますか？
はい、ありますよ。もう声が出なくなって、もう明日から歌えないかもしれないっていう時もありました。もうそういう時は、そうですね。まあ、周りや先輩が、助けてくれたりしましたけれども、音楽が嫌になる瞬間って、まあ、ほとんどなかったけれども、そういう時は、全く音楽を聴かないっていうことをしました。その日一日何も聴かないっていう、音を聴かないっていうことをしました。
なるほど。逆に聴かないことで、落ち着くこともあるんだね。
そうなんですね。ありがとうございます。最後は同じ女性として気になっていることを聞きたいと思います。私たちも将来的に家庭を持ちたいと思っていますが、このシンガーのお仕事と家庭を両立するための秘訣を教えてください。
とても難しいですね。今でも難しいと思います。でもそうですね、自分が笑顔でいることが一番大事なので、周りの人も笑顔にしてあげられるっていうのが大事だと思うので、まあ、そのためにはこれからね、パートナーに出会う2人には、自分が一生懸命やってることをこう微笑ましく見てくれるようなパートナーを探すっていうのが大事かなと思いますよ。
私もいいパートナーを見つけたいと思います。
夢のもついこの間までは私アンパンマンと結婚するって言ってたけど、今の話を聞いていたらそうも考えていられないから、夢のちゃんとした人を探す。
本日はご協力ありがとうございました。
私はインタビューに参加できなかったけど、ともみとっても緊張してたんだね。
だってプロに話を聞くんだよ、緊張するよ。
夢の頑張ったよ。
夢のはいつも通りの夢のだったね。
ああそういえばインタビュー前にシンガーを目指したきっかけを聞いたんだけど、その話を聞いて私びっくりしちゃった。
ああ夢のも。
何何、教えてともみさん。
はい、美和先生は初めからシンガーになりたいというわけではなかったんだって。
そうなの。
夢の聞いてたんじゃないの。
あそうだった、夢ののうっかりさん。
夢のちょっと黙ってて。
うん夢の黙る。
じゃあどうしてシンガーになったの。
大学時代の友達の旦那さんが音楽プロデューサーをしていて、その方がラジオ番組内のバンドのコーラスを探していたんだって。そして美和先生がそのコーラスに参加したのがシンガーになるきっかけだったんだって。
夢の喋ってよし。
そこがシンガー上原美和の誕生だったんだね。
そうだね。
じゃあたまたま来たお話が一生ものの仕事になったってことだね。人の縁って大事だね。
人生どこでどうなるかわからないから、夢のもチャンスが来たら絶対掴む。
あと私一番初めの仕事で言っていたホリデーマーガリンの CM わかる？ララララララララララーンでしょ。歌詞がラララしかなかったけどとっても好きだった。いつもテレビで流れた瞬間にテレビと一緒に歌ってた。
でも今は違う人に交代しちゃったんだよね。
今歌ってる人のも好きだけど、やっぱり最初に聴いていたのもあって、私は美和先生のラララが好きだな。
夢
だ
わ。
3番目の質問の歌う際に大切にしていることだけど、美和先生がライブや CM で歌っているのは知っていたけど、ウェディングシンガーもしているんだね。
夢の初知り。
歌う場所や仕事の内容で歌い方を変えるんだね。
うん、でもどの仕事でも歌を伝えるときに大事にしていることは、その時の自分のベストで伝えられること、心を込めて歌うことなんだって。
心にグッときたな。
私はまず自分のベストを探す。
ああそういえば壁に直面した時にどのように対処したかっていう4番目の質問の答えに夢のびっくりしちゃったよ。
そうだね、夢のが声帯炎になった時の壁だったよね。
うん、夢のは音楽を聴く方法で直そうとしていたけど全く 正反対だった。
一日中音楽を全く聴かないことだったよね。
音楽に触れていなかったら焦ってしまうけど、その気持ちを抑えて休むときはしっかり休むっていうメリハリが大事なんだね。
急がば曲がれだね。
うん、急がば回れだね。
あ、そうだった、夢のペヘペロリン。
個人的に気になったのは最後の質問だな。シンガーのお仕事と家庭を両立する秘訣。仕事で子供と一緒にいる時間は少なくなるけど、してあげたいことはいっぱいあるんだよね。
あ、美和先生も言ってた。だから時間をどううまく使うかを常に考えているんだって。
笑顔でいること、周りを笑顔にすることが大事って私もよく思うけど、いざやってみると結構難しいんだよね。
美和先生のいつもニコニコをしててふわふわなところが夢の好き。
でもやっぱり家族の協力が一番大事だよね。
そうそう、学生の今でも親の協力がとっても大事って感じるし、結婚したら旦那さんや子供の協力がないとどんな仕事もできないよね。
だから美和先生は私たちに頑張ってやっていることを微笑ましく思ってくれる人を探すことって言ったんだね。
私にもそういう人いないかな。
ななこ
ファイト。
なんか腹立つ。
夢の大丈夫。
どうして？
世界中のみんなが夢ののこと微笑ましく見てくれるから。
それって微笑ましく思ってるんじゃなくて単純に笑われてるんじゃ。
え、
夢の頑張ったよ。
普段プロに聞けることってないから勉強になったね。
女性としての質問もできたからとってもためになった。
夢のは笑顔で頑張る。
インタビューを受けてくださった上原美和さん、ありがとうございました。
あ、そろそろ次の又吉グループの時間だよ。
夢のもっと話したい。
夢のちょっと黙ってて。
うん、夢の黙る。
それじゃあ曲の後又吉グループに交代しよっか。
曲は上原美和さんで
ハッピーハッピーハッピー。
皆さんこんにちは、又吉グループのあゆみです。
りさです。
なつきです。それじゃあプロの次はプロの卵に聞いてみよう。
ってことはパフォーミングアーツカレッジの1年生に聞くの？
いや、今日聞くのは漫画イラストカレッジの子たちにだよ。
無理無理無理無理だって。
どうして？
だってほら、私人見知りだし。
なるほど、じゃああゆみ行ってこい。
うわ、やだやだやだやだやだ。
じゃあ途中まで一緒に行くからね。
いやだ、話せ、激おこぷんぷん丸だよ。もうい
ってらっしゃい、真面目にやってこいよ。
な
っ
け
ー。それじゃあ今回は2年生の漫画カレッジイラスト専攻ザハユキノさんに来てもらいました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
授業内容はどういうものしてますか？
授業では例えば CD ジャケットを作成したり、架空のアーティストがいるって言ってで、その方 の、はい、CD ジャケットを自分が担当することになったっていう手で、そのイラストを描いて実際にジャケットにするっていう授業をしたり、あと先生たちから小物を借りたり、なんだろう、刀とか持ってる先生がいるんですよ。
あ、刀
を職員室から借りてきてみんなでポーズをとって、うん、クロキーをしたり。
クロキー、
クロキーっていうのは3分とか5分とかでパッパッとその書くこと、デッサンより全然書き込まないやつなんですけど、それをしたりいろいろしてます。
漫画カレッジイラスト専攻っていうことなんですけど、目指したきっかけっていうのは、はい、
そうですね、目指したきっかけは本当は高校3年卒業ギリギリまでは全然看護婦になろうと思ってたんです。看護師になろうと思ってて、でも高校3年の秋ぐらいから九州の高校生ファッションデザインコンテストっていうのがあるんですよ。あれで半日ぐらいで書いたやつがグランプリ取っちゃって、で全然気軽に出したやつだったんですけど、で取って、でその後にまた2ヶ月経ったぐらいの時にまた違うとこからイラストのお仕事が来て、で自分は絵は趣味でやっていこうって決めてた時に、そういうことが立て続けに起きちゃって、 いけるかもって思ったんですよ。いけるかもってなってそのもうこのヒューマンに来ようって決めて、もうギリギリで本当にもう勝手に入試も受けちゃって、先生怒られちゃったんですけど、あの栄養入試で自分で来て、それでここに入りました。
ここに入ってみてどんな感じでしたか？
そうですね、なんかその絵描く環境が整ってるし、なんか絵描く時間も増えたし、何よりあのプロのイラストレーターさんと、うん、あの会う機会も増えて、あの交流も実際にあったりして、
うん、
でもう本当に何だろう、もう本当に入学してよかったなと思ってます。
これはこの入学する前にイメージしてたのとなんか違うなって思ったこととかって？
入学するまではもう普通に授業を受けて、多分なんか自分で適当に頑張っていくんだろうなみたいな、適当に普通にあの普通に学校通っていくんだろうなって思ったんですけど、そのなんだろう、そのプロのイラストレーターさんとかと、うん、その実際に会う機会とかを先生たちが与えてくれて、まあ、そういうのに実際にその会った時に、まあ、もう自分はその自分もいつかプロとしてやっていくんだなっていうその意識とかも、
うん、
そのなんだろう、芽生えてきて、うん、もう本当になんかいい意味でなんだろう、期待を裏切られたというか、
あ、
はい、
いい意味で、
いい意味で、
それは本当に良かったです。
はい、
これ漫画や絵を描くにあたってスランプになったらどう対処してるかっていうのは自分の中にはあるんですか？
遊びます。もう描けない時は全然もうどうしたって描けないので、もうここは吹っ切って。もうカラオケ行ってもう8時間一人でカラオケで歌ったりとか、あと友達と遊びに行ったりとか、もう買い物したりとか、もうとにかく遊んで、もう今日は遊んだからもういいだろうってなって、それで書きます。もうこれ以上は遊べないっていうところまで遊んで、それで
スランプになったら遊びます。はい、ゆきのさんの将来の夢目標を聞かせてください。
はい、将来はプロのイラストレーターになって、その日本だけでなく海外の人にもその自分の絵を見ていただけるような、そんな人になりたいです。
夢が大きいです
ね、ちょっと有名な人になりたいんですよ。知ってる人は知ってるみたいな感じの。
はい、ではありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ただいま。
おかえり、どうだった？
流れた通りですよ、あゆみ。わかってるよ。インタビューしてきたのは、漫画カレッジイラスト専攻2年生のザハユキノさん。女の子のイラストを見せてもらったんだけど、小物から服まですごく細かく描き込まれていて、とっても可愛い絵だったよ。見ててあったかくなった。
思い通りにいかないときは遊ぶって発言したときは、すごく驚いたな。描けないときは本当に描けない。それって私たちも同じことが言えるよね。演技ができないときは本当にできない。やってることは違うけど、どっちにも思い通りにいかないときは来ちゃうよね。
確かに。でも本当にすごいよな。頑張ってるからこそいろんなところからオファーが来てるんだよな。俺も頑張んなきゃ。
うん、そうだね。将来の夢はプロのイラストレーターということで。でもこれだけ頑張ってるんだからきっと実現するよね。
ザハイユキノさん、ありがとうございました。
じゃあ次は漫画専攻の方に話を聞いてみようか。
私もう行かないよ。夏希に行かせばいいじゃん。
はいはい、時間ないから行くよ。
だーもう、なんで私なんだよ。激おこスティックファイナリアリティプンプンドリーム、
いってらっしゃい。
もう夏希。
はい、漫画ガレッジ漫画専攻2年の宮里愛美です。
よろしくお願いします。今日はよろしくお願いします。じゃあ早速なんですけど、授業内容、漫画カレッジの方で今授業の中どういうことされてるんですか？
授業の内容は大体が漫画の描き方とかストーリーの構成の組み方などをやってますね。パースの描き方などもします。
パースとは？
あ、そうですね、
パースとは、はい、
建物とか風景とか、はい、風景だと木とか森とか自然物だったらいいんですけど、うんうんうん、建物だとちょっと一点透視二点透視図とか俯瞰とかいろんな専門用語が出てくるんです。
すごいです、もうすでにわからない 遠近法とかそういう、
そうそうそういう感じですね。なんか遠くに行くとだんだんちっちゃくなってて、近くに行くと大きくなってくるみたいな、
あっていうのを学んだんです
ね。のも学んでますね。でもこれはちょっと難しくて、ほとんどの人がこずっているという難題です。
そうなんですか、
はい。
目指したきっかけは何ですか？
漫画家を目指したのは、小学校の頃にハガレンとディークレが大好きだったんですよ。
ハガレン、
わかります。私も好きでした。
めっちゃもう熱中症で、
ホテル出て
もうやばかったんですよ。
すごい好きだったという。
それでなんか、はい、今でいう二次創作っぽい漫画を、ほんのノリで書いたら、書いて友達に見せたら面白いって言ってもらいまして、面白いって言ってくれるの超嬉しいと思いまして、
はい、
そっから中学に上がって植木の法則にはまり、
はい、
分
かります。
もうなんか知らんけどすごい好きになって、自由帳2ページ分の漫画書いたりとかして、めっちゃ楽しかったんですよ。書いてた時が、授業中に書いて怒られて、
それはちょっとダメですね。
で、続き書いてないのかっていつも友達に期待してもらえて、ああ嬉しい楽しいとか思って、あ頑張ってみようって思いました。昔から絵を描くのは好きだったんですけど、でもまあ自分そこまで絵が上手いわけじゃないしみたいなのもありまして、でもまあ面白いって言ってもらえるの嬉しいなって思って、目指すきっかけになりました。
見てくれてる人がいるっていうのは嬉しいです
ね。嬉しいんですよ。面白いって言ってくれたのがすごく嬉しくて、で続きが気になるみたいな、特に夢もなかったのでよしこれで頑張ろうって思って、なんか中学校の頃から本気で目指し始めましたね。それで特に、あのなんか投稿するとか、なんかいろいろ作業するとかじゃなくて、まず基礎を固めたいって中学校から思いまして、で漫画の基礎ってやっぱ世の中全てデッサンだと思うんですよ。なのでなんか絵が上手くなりたくて、高校受験開放の芸術科に入って、デッサンの勉強を3年間ずっとやって、で多少なんか人に見せられるようになってから漫画描き始めようかなと思ってこっち入ってきました。漫画を描く時間がとても多くて、この1週間頑張ったものを1週間後に先生に見せて、なんか直してこうしてああしてって直しの1週間みたいな感じになって、あやばい、いっぱい描けてる私みたいな、今すごい勉強しながら、なんか先生に見てもらいながらって感じで、すごいこの学校に入らないとこんなに漫画描ける時間なかったなって思ってますね。今ではスランプは来るんですけど、
はい、
気にしないんですよね私。
気にしない。
そうなんです。なんかやばい、この絵が描けないって悩むじゃないですか、はい、描けないっていうことは私の努力が足りないっていうことなので、つまり描くしかないってことじゃないですか。
かっこいい。
こんなんで描けないでくよくよしてても時間の無駄だと思いまして、それでとりあえずもう描けるまで消して書いて消して書いて消して、クソクソだとか思いながら、チクショウチクショウとか思いながら、チクショウなんで書けないチクショウとか思いながら、もう何度も書いて、ってやってるといつの間にかスランプ抜けてたりとかするんですよ。
へえ、そうなんですか。
あんまり、はい、絵の描ける人の皆さんが言うんですけど、絵は描けば描くほど上手くなるので、引っかかることって絶対ないと思うんですよ。だから努力すれば。
あゆみさんの将来の夢、目標を聞かせてください。
将来の夢は漫画家になることは当たり前なんですけど、はい、思ってるのは当たり前なんですけど、さらにその夢を、次の夢を言えば、なんかアニメ化とかして、もっと幅広い人に自分の作品を見てもらえたらなって思っております。
ただいま、夏希、お待たせ。
おう、お帰り、どうだった？
ね、次は漫画カレッジ漫画専攻2年生の宮里愛美さんにお話を聞いてきたよ。
在学中に漫画雑誌の担当編集者がついてるっていうのはすごいよな。
私もびっくりした。でもインタビューをしてて分かったんだけど、努力がすごいなって感じたよ。名言にできそうなこともいっぱい言ってたしね、あゆみ。
うん、
ほら、もうすねないの。今度はちゃんと夏希にインタビュー行かせるから、ね。
本当に？言ったからね。
だから機嫌直して、あいみさんのこと話そう。
わかった。あいみさんの書く漫画はギャグがいっぱいあってすごく面白いんだ。書いている男性もかっこいいし、いろんな人の絵が描けるってすごいと思う。担当編集者の人がキャラがいいねって褒める気持ちもわかるね。
あいみさんは思い通りにいかなかったらひたすら描けるまで描きまくるって言ってて、いろんな解消法があるんだなって思ったよ。
うん、それに友達に応援してもらったエピソードも多かったね。面白いって言ってもらえることがこんなにも嬉しいことなんだって、その言葉があったからこそあいみさんは目指そうと思ったんだって。
将来は自分の漫画をアニメ化、おっきい夢だよね。
だね。私たちもやってることは違うけど、目指していることは案外近いかもしれないね。
うん。宮里あいみさん、ありがとうございました。ねえねえ、みんなは私たちが通うヒューマンアカデミーがどんな学校か知ってる？
個性的なカレッジばっかり。まずは私たちが学んでいるパフォーミングアーツカレッジ。声優、俳優を目指して演技に歌にダンス、アフレコと学んでいます。卒業後、声優、俳優としてお仕事している先輩、テレビ、ラジオの現場でお仕事してる先輩もいるね。
次は漫画カレッジ。漫画家、イラストレーターを目指す人はここ全国紙で連載している先輩もいるんだよ。
そしてゲームアニメーションカレッジ。ゲームクリエイター、アニメーターになりたい人はここ。沖縄の伝統の将棋、チュンジーをパソコンでプレイできる現代版として制作したり、在学中からどんどん形にしているんだよね。QAB で放送していたアニメ、重箱んちの制作にも関わったんだよ。
それぞれ夢は違うけど、楽しいことを形にしたいというのは一緒かな。他のカレッジが頑張っているのを見ると、こっちも頑張ろうって気持ちになるよね。
授業見学や学校説明会をいつも行っているので、気軽に問い合わせて。俺もちょっとドキドキしながら声優さんの体験授業を受けたな。プロの技に感動した。
うんうん。絶対に声優になるぞって思ったよね。
まずはヒューマンアカデミー那覇校に来てみてね。ツイッターやブログでも学校の様子を紹介しているので、ヒューマンアカデミー那覇校で検索してみてください。
以上、ヒューマンインフォメーションでした。
いやー、それにしても漫画とイラスト専攻っててっきり同じ感じの授業を受けてると思ったけど、それぞれやってることは違うんだね。
漫画を描くのにも技法とかいろいろあるからね。
はあ、お絵描きしたい。漫画描いてみたい。
漫画。
わあ、2人が有名になったら私が声担当するっていうの忘れてた。ちょっくら行ってくる。
ずうずうしい。
まあ何はともあれ、歩みの機嫌が戻ってよかった。とりあえず一安心ね。
うん、ほんとよかった。そういえば2月に終了展示会があるんだっけ？
そうそう、2月17日から23日にあるみたい。詳細は後々お知らせします。
なあ、次のインタビューってやっぱり俺が行くの？
そう約束しちゃったからね。夏希、次回は任せたよ。というわけで次回、又吉グループ、卵の次はプロに聞くです。お楽しみに。
放送部、この番組は総合学園ヒューマンアカデミー那覇校の提供でお送りしました。